ナチュラリストポッドキャスト。
この道を進んだ先にある扉を開けると、人に出会える場所、集いの広場がある。そこはみんなが集まっておしゃべりしたり、お話を聞いたり、いわば多目的ルームのような場所。今日も私は誰かに会いに行く。
毎月第3土曜日の集いの広場は、通信制普通科福山市と呉市に校舎があります東林館高等学校理事長の木田光平さんを迎えて、親子教育相談所として親子のことや教育のことをテーマにお送りしています。今月お電話でのご出演となります。木田先生です。おはようございます。
おはようございます、はい。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、もう今日はね、たくさん皆さんからもメールもいただいてるんですけど、明日がね、
はい、
市村さんの3回忌ということになりました
よ。そう、もう丸2年なんですね。なるほどな。
なんかどういう時に先生はやっぱ一文字さんをこう、なんかふと。
もう私は私が出した著書に、一文字さんに帯書きをしていただいてて、
はい。
もう本当によくその著書は当然自分が書いたものがよく見るので、もうその時に思い出しますね、一文字さんの、笑い声をね。
本当にね。いやいや、でもまあね、こう変わらずみんなで元気に頑張ってくれてるのを見てくれてるんじゃないかなとも思ってますからね。
はい。まあこうやってね、一文字さんこう思い出していく瞬間っていうのがすごく大事なんだろうし、ね、一文字さんもなんかそれでこう喜んでもらえてたらすごく嬉しいなと思いますね。
本当ですね。
はい。
いや、でも今月もじゃあよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。はい。
今日は先生、これ私も気になってはいたんですよね。
はい。
ある教育に関連した気になるワードなんですけども。
はい。
皆さん聞いたことありますか？アントレプレーナーシップ教育です。
うん。
これ私もちょいちょい聞き始めたんですけれども、
全
然意味がわからないんで、先生、今日はこのアントレプレーナーシップ教育について教えてください。はい。
はい。
そもそもこのアントレプレーナーシップっていうのはどういうものなんでしょうか？
はい。アントレプレーナー自体はですね、もともとの語源フランス語なんですけど、はい、仲介人とかこう貿易商っていうのを表す言葉で、今ではですね、何もないところから事業を立ち上げる人という意味で使われることが、一般的になりましたね。で、アントレプレナーシップ自体については、有名な経営学者のドラッカーさんによるとですね、イノベーションを武器として、変化の中に、機会、いわゆるチャンスですね、を発見して、事業を成功させるためのこう行動体系というふうに定義をされてまして、要は新しい事業を創造していく、クリエーションしていく。でそうした中でこうリスクに立ち向かう精神だったり姿勢だったり、考え方、あり方、振る舞いのことを指してアントレプレナーシップというふうに言うと言ってますね。
うわー、なるほどね。
はい。
そういうの備わってたらいいなとは思いますけども。
そうですよね。
これがなぜ今注目されているんですか？
そうですね。いくつか理由あるんですけど、まず一つはですね、今、日本の国際競争力っていうのが低下し続けてまして、それをこう回復させるための、鍵っていうふうに考えられてまして、で、国際競争力の指標の一つでですね、国際経営開発研究所というところが発表している世界競争力ランキングというのがあるんですけど、1992年まではですね、日本一番だったんですよ。ただこれ徐々にこうランキングが下がっててですね、2020年にですね、過去最低を記録してですね、これが34位まで落ちたんですね。
はい。
ここのですね、国際競争力を回復させるための一つの鍵だと考えられてるっていうところと、
なるほど。
二つ目はですね、働く方個々人の目線で見るとですね、今雇用形態がすごく変化してますよね。
はい。
で、そのことに対応していくためだと考えられてまして、今経済情勢がすごく移り変わってきてですね、これまで日本企業の多くが続けてきた終身雇用だったりとか、年功序列のこの制度に変革が求められてまして、 で、さらにコロナの影響でですね、これがさらにこう変化が、まあ、進んだというふうに思ってるんです。
そうですね。
ね、で、こういうふうにこう雇用形態が変化していくとですね、もう企業がまあただただこう上司の方からのこう指示を待ってるだけの人材をですね、たくさん抱えちゃうとですね、要は企業としてこう、まあ、成長が伸び悩んでいくと。
はい。
で、仮に業績が悪化してしまった場合にもですね、結局こう効果的な打開策は見出せずにですね、まあ最悪の場合こう倒産になっちゃうみたいな。で、そうなっちゃうと、こう、従業員の雇用を守っていけないので、
なるほど。
そのために企業側から従業員の方にアントレプレナーシップの精神を身につけることを促して、まあ、従業員に、こう、自立自走してもらおうという、まあ、働きかけが、まあ、すごく大事だと。で、そのために、こう、注目されているというのがありますね。
はあ。
で、もう一つ大きな理由としてはですね、こう、急速な、やっぱ、日本社会の変化っていうのがあって、ご存知のように、こう、日本は今、急速に少子高齢化になっていってるんですよ。
はい。
で、昨年確か1年間で、出生数とお亡くなりになられた方々の差がですね、確かマイナス80万人なんですよ。
みたいですね。
そう、で、日本人がですね、80万人1年間で減ってるんですよね。要は 1% 弱の日本人がいなくなってるんですよ。で、日本は実はですね、内需が 85% で、内需大国でですね、貿易の依存率ってわずか 14.6% しかない国で、要はですね、日本にあるほとんどの企業は、日本人とのみビジネスを行っているわけですよ。
そうなるんですか。
そう、つまり日本人が減れば減るほど、日本人としかビジネスをしていない日本の企業、非常に苦しいんですね。
はあ。
で、ちなみにお隣の韓国はですね、日本よりも内需の割合がはるかに低くて、海外ともこう、取引を活発に行っているので、なので、韓国人の方の英語力って日本人よりもはるかに高いんですよ。
なるほど。
うん。これなんでかというと、必要に迫られてるからで、韓国語しか使えないとビジネスがなかなか成り立ちにくい社会情勢の中で生きてらっしゃるので、まあ、英語力を身につけざるを得ない環境になるんですけど、でも、日本で、小中高で、まあ、日本人で英語勉強してても、なかなか英語って身につかないじゃないですか。うん。まあ、それってやっぱり日本人とだけビジネスをしていても成功できたからなんですよ。
まあ、そうか。
ね、内需の割合が高くて英語を身につける必要がなかったんで、まあ、ただこれあくまでこれまではなんですけど、でも先ほどお伝えしたようにその環境がまあ、非常に大幅に変わってきてるので、
はい。
まあ、すごい勢いの人口減少にこれからさらに苦しむことになる可能性があって、でビジネスのこの相手がどんどん減っていってるので、同じやり方をしてたらこれどんどん先細りになって売り上げが落ちるしかもう道がなくなっていくので、
はい、
でそのためにもですね、まあ、売り上げを維持して働いてる方々の給与を維持していくためにも、まあ、アントレプレナーシップっていったこうイノベーションできる人材とか、
はい、
リスクや危機をアイデアで乗り越えることができる人材を、まあ、企業としても社会全体としても求められているっていうのが、まあ、注目されているって背景ですね。
いや、まあ、これは本当そういう方ばっかりになるといいですよね、確かに。
ね、
難しいかもしれないけど、そうならないといけないし、自分もね、いくつになってもこれ、そうありたいなとは思うんですが、
そうですよね。
この、教育はどういう場で行われてるんですか？塾とか、まあ、学校でももうアントレプレーナーシップ教育？やってるんです？
そうですね。今、主にはですね、大学などの高等教育機関が中心だと思ってます。
は
あ
は
あ、で、まあ、例えば MBA が学べるビジネススクールがやってる場合もありますし、あとは確か文科省もですね、アントレプレーナーシップの育成事業をしていたのを記憶してるんですけど、または企業によってはですね、その企業内の研修を通して学ばせてもらえる、学ばせている企業もあるというのをお聞きしたことがありますね。
なんか具体的になんか資格とかなんかあるんですか、そういうのとか。
いや、特に資格というよりは、まあ、基本的には座学による知識の獲得と、グループディスカッションとかケーススタディみたいな形を通して学ぶことが多いんじゃないかなと思ってるんですけど、実はアントレプレナーシップを教育に取り入れる際に心がけることが望ましいポイントというのがあって、
はい、
一つはですね、新しいアイデアを否定しないということ。で、二つ目が失敗が認められるということ。で、三つ目が既存の考え方や価値観にとらわれない。というところがあって。
なるほど。
はい。まあ、例えばね、グループディスカッションする際でも、アイデアをこう積極的に出し合える雰囲気を作っていくとか、失敗が認められる、失敗を学びに変えられるような、そういう環境を学ぶときに作り出してあげるとか、
はい、
あとは、やっぱりこう、従来の価値観とか考え方を一旦疑ってみる。それって本当なのかみたいな、
うんうんうん。
で、そこから新しい価値観とかイノベーションは生まれていきやすくなるっていうふうに言われてますね。
でも、まあ、こうやって大学の授業もどんどん変わっていきそうですね、
う
ん、じゃあね。
そうですね、そうですね。
まあ、でも大学とか企業で、まあ、主に学ぶものなんですが、まあ、そこのいきなり大学生になる、はい、なってからというより、うん、それまでの間の小中高校生の段階で、なんかこのね、うん、アントレプレナーシップ、少しでもなんか身につけるためにって、できることとかあったりするんですか？
そうですね、アントレプレナーシップを発揮しやすい人材の資質っていうのが示されてて、
はい、
例えば、リスクに対してポジティブだとか、
うん、
未来をイメージできる力があるとか、
は
こう自分に対して自信があるとかですね、
うん、
今日はマネジメント能力とかリーダーシップがあるとか、
うん、
要はこれっていわゆる非認知能力だと思うんですよ。
はは
以前ラジオでもお話ししたと思うんですけど、いわゆるこう数値化できない力ですよ
ね
、うん、今日は文科省も声高にこの非認知能力の獲得が大事だ大事だと言ってるんですけど、
うん、
私思うにはこの非認知能力の延長線上の力がアントレプレナーシップだと思ってて、
うん、
で思春期の年代では、うん、この非認知能力の獲得を目指すことが大事だと思ってるんですね、でそこの獲得に向けて大事なのはですね、
うん、
やはりこう自分で考える力だと思ってるんですよ。
なるほど。
これまで私が子供の頃って、うん、親とか先生の言う通りにしていれば、うん、ある程度社会の中でうまくやっていけてたんですね、
はい、
なぜならこれまでの社会の中で起きる課題のほとんどっていうのが、うん、大人たちがかつて子供の頃に経験してきたことの繰り返しだったから、
あ
で先に経験してきたであろう大人たちの言うことをある程度言う通りにしていれば、
うんうん、
社会というものが、まあ、見えやすかったわけですよ。
そうですね。
ね。すべてとは言いませんが、うん、ある程度見えやすかった。
はい。
でも、今は違ってて、うん、親や先生たちが経験したことのない世界を、
うん、
子供たちっていうのは、自分たちで考えながら人生を歩まないといけないわけですよね。ね。で、これを聞いてらっしゃる中学生とか高校生の親御さんもですね、
うん、
皆さんよりもスマホのスキルはお子さんの方が上のはずなんですよ。
そうですね。
ねえ。私これ個人的に人類史上初だと思ってるんですけど、
はい、
子供の方が技術的に高い子育て課題が今降ってきてるっていう時代で、要は、大人の経験則が当てにならない、
うんうん、
大人の言う通りにしていても社会でうまくいくかわからない時代に突入して、
本当そこが難しい。
ね
え、うん、
そう。で、私子供の頃は、うん、人生に正解を求める時代だったんですけど、ね、だから正解をおそらく与えてくれてるだろう親とか先生の言うことを聞いていればいい時代だったんですが、
うんうんうん、
でも今は正解じゃなくて納得解が求められる時代だと思ってて、
納得解、
はい、自分の人生をどう納得して生きていくかを自分で考えて、大人が経験したことのない時代を納得感を得ながら歩んでいく時代だと思ってるんですね。
うわ、これもまた楽しそうでもありますか、ね、ハードですよね。
そう、でもそうなるとどうしても自分で考える力が必要になるじゃないですか。
それは絶対必要です ね,
ね, ね。でも大体思春期の子供に考えなさいって言っても、うん、分からんって言われるんで、でもそこで大人は負けちゃいけなくて、
いけない、
いけない、分からないのは、うん、考える力がないからわからないんじゃないんですよ。
ああ、
要は考えたことがないからわからないんですよ。
あ、これはもう本当子供たちに言う前に自分も身に染みます ね。
要は考える習慣がないので、
うん、
だからできれば早いうちから大人が答えを与えずに、
うん、
まずは少しの時間からでいいから自分で考えさせる習慣づけっていうのが子供たちにはすごく大事だと思ってます。
うん、これはだからもうその誰もが取り組んだ方がいいものなんでしょうか。
うん、うん、そうですね。これ起業するとか、うん、要は新しい会社を起こす人だけじゃなくてですね、会社で働かれてる方々にもこれがどんどん必要になってくる力だと言われてますし、
うんうん、
先ほどお伝えしたように今もそうですけど、うん、これからもっとですね、日本という国を取り巻く環境ってすごく変化していくじゃないですか。
はい。
で、しかもあんまり良くない方向で変化する材料というかですね、
うん、
マイナスとか懸念が多い中での変化を強いられる可能性が高いわけですよ、今のままでは。うん、なので、その中で起きるであろう社会課題に立ち向かえる人、
うん、
リスクとか危機感を乗り越えられてアイデアを出せる人、
うん、
で、時代に合わなくなった価値観とか考え方を打破して、新しく時代に合ったものを生み出せる人が、
うん、
これは起業家だけじゃなくって、社会全体として求められる時代になっていくと思いますね。
いや、本当ですね。まあそんな中で
家庭で取り組んでいけるようなことっていうか、
うん
うん、ね、それこそこういうことやればいいよっていうものでもない感じがするんで、
うんうんうん、
ありますか？
そうですね、うん、先ほどのですね、うん、考える力の醸成に加えてですね、はい、これは先月もお話をしたんですけど、うん、家庭で取り組めることの一つがですね、うんうん、このいわゆるこの非認知能力とか考える力の基礎とか源とか原動力となっていく自己肯定感の育みだというふうに思ってまして、うん、でこれはもう先月お話しましたけど、これやっぱ自己肯定感って私2種類あると思ってるんですよね、うんうんうんうん、で私これ勝手に名前つけてるんですけど、はい、条件的自己肯定感と、うん、絶対的自己肯定感だと思ってます、はいはい、で条件的自己肯定感っていうのは、例えばクラスで勉強できる僕ってすごいよねとか、
はいはい、
ピアノコンクールで優勝した私に価値があるみたいな、うん、要はある一定の条件を満たすことで得られる自己肯定感のことなんですけど、うん、この条件的自己肯定感はすごく危うくてですね、
うん、
要はこうなぜならこう母集団の条件が変わるとなくなっちゃうんですよね。
そうですね。
ね、クラスメートの条件だったり、うん、まあ出たコンクールのレベルの条件だったり、で一方で絶対的自己肯定感って何かっていうと、うん、何があっても揺るがない自己肯定感なんですよ。まあ、自分のできてないことだったり、嫌なことを含めて自分のことを自分で認めてる気持ちであったりとかですね。自分のことを本当に意味でこう好きだとか大事だとか愛しいっていう、まあ、自分でそう思える気持ち、
うん、
こっちの方が私ははるかに大事だというのを思ってます。
はい。
なのでここを保護者の方々に大事にしてあげていただきたいなと思ってて、
うんうんうん、
時々でいいので、うん、我が子を条件で見ることを一旦休憩してですね、
ははは
ありのままを認めてあげる時間、うん、声かけを、まあ、これ時々でいいのでしてあげるってこともすごく大事で、
うん、
子供が生まれてきた時ってですね、うん、無条件で喜ばれた方ばっかりだと思うんですよ、
うんうん、
ね、生まれてきてくれてありがとうって、
はいはい、
ね、それこそまさに絶対的自己肯定感の育成であり醸成だと思ってて、うんうん、でも実は10歳の壁っていうのがあって、
う
ん、要は巣が終わる年齢、要はこう1つ2つ3つ4つって数えていくじゃないですか、うんはいはい、で10歳って巣っていうふうに巣、ね、ね、巣がつかなくなる、巣が終わる年齢を境にですね、うんうん、子供に対してついつい条件の評価が中心になってくるんですよ。これ私勝手に10歳の壁って呼んでるんですけど。
なるほど。
はい。なので、時々でいいんです。時々でいいので、うん、ご家庭の中で、これおじいちゃんおばあちゃん含めて、うん、そういった声かけ、子供の存在を認めてあげる声かけをしてあげていただけたらすごく嬉しいなと思いますし、
う
ん、これってですね、実は多くの学校では難しいんですよ。
うん、難しいですか。こ
う、集団マネジメントしてる学校では難しくてですね、うん、例えばですね、掃除時間に、の一人だけ掃除時間サボってて、そのサボってる子にですね、いやあんたの存在が素晴らしい、生まれてきてくれてありがとうとかですね、先生言えないんですよね。
そうですね、一人一人に ねなかなかね、
学校は子供を教育指導する場所なので、
はいはい、
うんね、掃除時間サボってたらその子を指導しなきゃいけないので、
そうですね、逆
に、やはりこの、ね、やはりこの絶対的自己肯定感の醸成の中心的環境ってのはやっぱり家族や家庭だと思ってるので、
はい、
まあ、そこをですね、まあ、時々でいいから声かけをしてあげて。上げていただけたら、子どもの絶対的自己肯定感って育みやすくなっていくんじゃないのかなというのは思ってますね。
そうですね。で、私思ったんですけど、はい、先生と話してて、おじいちゃんおばあちゃんのエピソードがあるじゃないですか。
はいはい、
昔はもうその手放して褒めてくれたおじいちゃんおばあちゃん多かったと思うんですけど、うんうん、まあ私の母ぐらいの世代のおじいちゃんおばあちゃんは、自らがですね、結構教育に力を入れてきた方も多いのでね、意外とお孫さんにもですね、結構条件付きな褒め方とかを。してるなぁと思う時とかもあるんですよね。
なるほど。なるほど。
うん。なので、ちょっとこう、そのね、お母さん方だけじゃなく、おじいちゃん、おばあちゃんも含めてね。
そうですね。はい。必ずしもその条件で見ることが、いい悪いって話ではなくてですね。
そうか、そうか、
はい。そうなんですよ。条件で見ることも時には当然大事なんですね。
大事だけどね。
うん。はい、社会の中でやっぱり条件で評価されることもたくさんあるので、ただ、家庭の中では、時々でいいので、はい、その存在を認めてあげれると、子供たちにとってはすごく心育みやすいんじゃないのかなって思いますね。
うわ、でも本当、まあ、聞けば聞くほどやっぱこれから本当にいろんな変化がすごい激しい時代になっていくんで、
本当に変化が激しいですね。私子供の頃はね、10年一昔って言ってましたけど、
うん、そうですね。
今1年前のことでも古いじゃないですか。
そんな感覚ありますよ ね。
そうなんですよ。もうね、マリトッツォも見ないしね、タピオカのミルクティーももう見ないじゃないですか。もうそれぐらい。
そういう、本当、仲間なのかと思ってました。
そう、すっごい変化激しいですよね、今。
ね、アントレプレナーシップ教育でございます。
はい。
はい。いや、これ世界的な動きなんですよね、しかも先生、ね。
そうです、そうです、はい。そうなんです。
わかりました。ありがとうございました。はい、しっかり覚えておきます。
はい。
で、先生、お知らせがありますよね。
あ、そうですね。来月はすみません。ちょっとお休みをさせていただきまして。
はい。
また、はい。また再来月4月に復帰いたしますので。
はい。
また再来月、皆さんね、元気に、お会いできるように、頑張っていきますので、またよろしくお願いいたします。
こちらこそお待ちしてます。はい。今週もありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。はい。
親子のこと、教育のことについて先生に聞いてみたいことがある方は、朝のマットマーク、rcc.net まで送ってください。通信制普通科、福山市と呉市に校舎があります。東林館高等学校理事長の木田光平さんでした。